ヨハネ16の7から11。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を遣わします。その方が来ると罪について、義について、裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。で、先週私たちは聖霊がイエス様と等しい助け主であり、弁護者であり、慰め主である。そして私たちを真理に導いてくださる。そういうことを学びました。聖霊が導いてくださる真理とは、私が道であり、真理であり、命なのです。そう言われたイエス様ご自身ですね。人がイエス様に導かれる。そのためには知っておかなければならないいくつかのことがあるのです。それは罪と義と裁きです。今日の箇所にその方が来ると罪について、義について、裁きについて世の誤りを明らかになさいますとある通りですね。聖霊はこれらのことを私たちに示してくださいます。今日は聖霊がどのようにして罪について、義について、裁きについて明らかになさるのか。イエス様がそのことを語っておられますので、そこから学んでみることにしましょう。罪について。イエス様ははじめに聖霊は私たちに罪について教えてくださるんだと言われました。罪が最初に取り上げられているのは、この罪について正しく知ることが救いに至る第一歩だからです。聖書は、すべての人は罪を犯したと言っています。皆さん初めてその言葉を聞いたり、読んだりした時にどう思いましたか？多くの人はこう言うでしょうね。そんなことないですよ。世の中には立派な人や善良な人がいくらでもいるじゃありませんか。私も、交通違反はしたかもしれませんけれども、他のことで警察の厄介になったことなどありません。真面目に生きてきましたし、良心的に仕事をしてきました。そんなふうに言うでしょうね。でも、そう言っていた人たちも、聖書を読んでいくうちに、聖書が言っている罪というのは何も犯罪のことだけではないんだ。その犯罪の根にあるものを言っているんだということが分かってくると思います。自然界にはいろいろな法則、原理というものがあります。万有引力の法則、熱力学の第一法則から第三法則、で、最近は第ゼロ法則というのがありますね。それが分かってきました。運動の第一法則、第二法則、第三法則、質量保存の法則、エネルギー保存の法則、エネルギー統廃分の法則、フレミングの右手の法則、左手の法則、ボイル・シャルルの法則、一般相対性原理、アルキメデスの原理、パスカルの原理。とにかくもう数限りのないほどの多くの法則があります。もちろんこれは人間が定めたものではありません。すべて神様が自然界にお与えになった法則です。それによって自然は秩序を保っています。人間はそれを発見しただけです。科学者たちはそれを数式で表します。技術者たちはそれを利用して様々なものを作り上げてきました。自然の法則は地球上のどこででも、また 宇宙でも同じように働きます。この法則から逃れることができる人は誰もありません。同じように神様は人間に信仰と道徳の法則、霊的な法則を定めてくださいました。自然の法則が世界のどの国の誰にでも同じでありますように、信仰と道徳の法則は世界のどの国、どの民族、どんな立場にある人にも同じです。人はその国の法律を犯せば、その国によって罰せられます。神様の国の法律、つまり神様が私たちにお与えくださった信仰と道徳の法則、霊的な法律を犯せば、それによって罰せられるのです。神様の法律、それは聖書では法律という漢字をひっくり返して立法というふうに訳してありますね。日本語では立法と言います。数多くの立法の中で第一のものは、そう、十戒です。これは神の国の憲法のようなものですね。十戒は二つに分かれています。前半は、あなたには私の他に他の神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、あなたはあなたの神主の御名を乱れに唱えてはならない、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、そう言いまして、神様を敬い礼拝することを求めています。後半は、あなたの父と母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。これは自分と他の人との関係のことですね。他の人を尊ぶことを命じているのです。その中の殺人、窃盗、偽証はどの国でも犯罪です。両親を敬わないこと、姦淫、貪欲、これは犯罪として定められてはいなくても道徳的には非難されることであり、社会的な制裁を受けます。そして十戒の前半、神様を信じ敬うこと、これは十戒の後半、他の人々を尊ぶことの基礎になっています。前半が守られないときに後半も守られなくなるのです。つまり、神様を信じないこと、神様を恐れ敬わないことから、あらゆる罪が生じてくるわけです。罪の根本は、神様を信じないことにあります。それでイエス様はおっしゃいました。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。人は罪を持ったままで決して幸いな人生を送ることができません。正しく聖なる神様の前に立つことができません。イエス様が世に来られたのは、私たちをその罪から救い、幸いを与えてくださるためでした。神様の前に出ることができるようにしてくださるためでした。神様は救い主を一人のユダヤ人として、ユダヤの人々のただ中に使わせてくださいました。ユダヤの人々はイエス様の恵みと権威に満ちた言葉をもうその耳で聞いたのです。数々の力ある奇跡、それをその目で見たのです。なのに人々はイエス様を信じませんでした。ヨハネの一章十一節はこのことをこう言っています。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。本当に悲しい言葉です。で、これよりももっと悲しいことは、今も人々が自分の罪を認めない、そうして救い主を無視している、退けているということです。もし人が重い病気にかかっているのに、ああ私は大丈夫、病気ではありませんよ、そう言い張って 治療を受けようとしなかったら、そのことによって命を落としてしまうでしょうね。同じように自分の罪に気づかない、いや気づこうとしないところに私たちの問題があります。聖霊はまず私たちに罪を、しかも信じない罪を示してくださるのです。ある人が、神様、私の罪を示し、それを責めてくださる恵みを感謝します。そうお祈りしていましたけれど、聖霊が罪について私たちにその誤りを明らかにしてくださるというのは、実は恵みなんです。私たちはそれによって罪を悔い改めて、罪の許しの幸いを得ることができるからです。義について。二番目に聖霊は義について教えてくださるお方です。で、義についてと言いますと、普通私たちはどうでしょうね。神様がどんなに正しいお方であるか。また、神様が人間に求めておられる正しさというものはどんなものなのか。それが義についてということなんだと考えます。ところがイエス様はどうおっしゃいましたか？義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからですと言われました。どういうことでしょうか？私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなる。これはイエス様の焦点を指しているようですね。で、イエス様がこの言葉を語られたのは、十字架におかかりになる前でしたから、この言葉には、義とは私が十字架にかかり、一時的に見えなくなる。でも、蘇って再びあなた方が見る。しかしながら、焦点によって天に変えることによって見ることがなくなる。そういうことを言っているようですね。義とは私が十字架復活焦点によって成し遂げることなんですよと、そう言われた。そう考えていいと思います。で、ローマの 4-25 は、このヨハネ 16-10 を別の言葉で言い換えた箇所だと思います。こうあります。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。私たちは皆罪人です。神様の求めておられる正しさに届かないものです。誰一人、私は律法を守り通しましたと言って自分の正しさ、義を主張することはできません。イエス様はそんな私たちのために私たちの罪をご自分の身に負って十字架にかかられました。イエス様が私たちの罪を引き受ける。その代わりにご自分の義、正しさを私たちにくださる。私の罪とイエス様の義とが入れ替わったのです。そしてそのことが確かなことであることを復活と昇天によって示してくださったのです。まあほとんどの宗教というものは儀式を守り、修行をし、善行に励む。そうやって自分の力で義を積み重ねて、それによって自分を救うように教えます。ユダヤの宗教指導者たちも、自分たちも守ることができない律法を民衆に押し付けまして、これを守れば永遠の命を得られると教えていました。けれども、聖霊が教えてくださる義とは、それとは正反対の義です。私たちが自分の力で勝ち取る義ではありません。イエス様が十字架と復活、昇天によって私たちに与えてくださる義です。聖霊は罪人である私たちがイエス様の義によって神様に受け入れられるというこの素晴らしい恵みを教えてくださるのです。裁きについて。第3は裁きについてですけれども、 世の中には神様の裁きを恐れない人いますね。平気な顔で自分の思い通りのこと、しかもとんでもない悪いことをする人たちがいます。ですから聖霊が私たちに裁きについて教えてくださるというのは、そういう人々にですね、神様がすべて罪を犯した者を裁かれるんだ、そう教えてくださることだと、まあ普通は考えます。イエス様はこう言われたのです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。イエス様が罪について、義についておっしゃったことは、私たちが普通考えていることと違っていました。裁きについてお話になったことも、私たちが考えていたこととは違っています。サタンは神様に敵対するこの世というシステムを作り出しました。罪と死によって人間を支配しました。イエス様の復活は、この神の敵、闇と死の支配に対する決定的な勝利でした。イエス様は罪と死と世に勝利して、勝利の主として天に昇り、天の御座から私たちを見守り、導き、また治めてくださっています。そしてやがてその御座から立ち上がって再び世に来られます。その時、この世のあらゆる闇の力に対して最後の勝利を勝ち取られるのです。テサロニケ第2の2の8にこうあります。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。聖霊が示してくださる裁きというのは、このように信じる者の敵を裁いてくださる、その裁きのことだとイエス様はおっしゃったのです。信じる者をイエス様は裁きから救い出し、そして信じる者をなお苦しめる者をイエス様は裁いてくださる。救いと裁きはコインの裏表のようなものですよね。正しい者が救われるためには、正しい者を苦しめている者が裁かれなければならないのです。聖書はこう言っています。あなた方を苦しめる者には、報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には、私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。私たちは元から正しいものではありませんでしたが、イエス様によってその正しいもののグループに入れていただいたのです。裁きは過ぎ去りました。イエス様の裁きは私たちに対してではなく、私たちの敵に対して今向けられています。そしてイエス様はその敵に勝利されました。聖霊が裁きについて示してくださるその裁きは、私たちにとっての救いになるのです。不信仰の罪、キリストがくださる義、霊的な敵への裁き、これについて聖霊は私たちに教えてくださいます。ある人が、私に罪なんかないと頑固に言い張っていました。その人は牧師から一枚の紙を渡されました。何も書いてない白い紙です。牧師は言いました。思い出す限りの罪をここに書き出してごらんなさい。私に罪なんかないよと思ってたんですが、子供の頃からずっと思い起こして、あんな悪いこともした。こんなこともした。次々思い出してそうしたことを書き続けているうちに、聖霊が働いてくださって、実際には罪を犯さなかったかもしれないけれども、自分の心の中に醜い思いがあるということをだんだんと分かってきて、そのことも正直に紙に書いていきます。そうするとその紙はですね、表で足らなくなって、裏側にもびっしり埋め尽くされたのです。 そしてその人はついに、イエス様は私の罪を許すために十字架で死んでくださいました。このイエス様を私は信じようとしなかった。それが一番の罪だった。そのことが分かりました。その場で悔い改めてイエス様を信じたのです。そうすると牧師は彼の書いた紙をですね、オフィスにあったペーパーシュレッダーにスッと入れました。そうするとシュレッダーが回りまして、その紙を吸い込んで粉々に砕きました。牧師は言いました。あなたの罪はこのように許されました。イエス様の義によってあなたは正しいものとされました。あなたを責める者は裁かれました。Go in peace. 安心して生きなさい。皆さん、サタンはイエス様を信じていない人には人間に罪なんかないんだ。あなたに救われる必要なんかないんだとそう思わせます。でも、イエス様を信じた人にはお前はたくさんの罪を犯しているではないか。それでもクリスチャンなのか、本当に救われているのかと私たちの罪を責めるのです。そのような時も私たちは聖霊によって教えられます。罪について、義について、裁きについて正しく知ることができたら、この信仰の敵に勝つことができます。救いの恵みを心から喜ぶことができるものになります。聖霊が働いてくださって、私たちが真理に導かれるように、平安、喜びを手にすることができるように、また、もっと多くの人々がイエス様を見出すように、心から祈りたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちがイエス様を信じ、その救いを受けることができたのは、聖霊が私たちに罪を、また義を、裁きを示し教えてくださったからです。延べの期間中、なおも聖霊が私たちのうちに、また私たちの周りの人々の間で力強く働いてくださいますようにと、祈り続けることができますように。私たちを助けてください。導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。